の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい、
おまけの回です。
はいはいはい、
恒例になりました
ね。なんか恒例にしてるね、勝手に。
うん、1回ぐらいいいかなと思って、なんか毎回の収録の1回ぐらいはちょっと手抜いていいかなと
全部手抜いてるからね、言うと全部で映画 .com のあらすじに頼り、
うん、今日のトピックスとしては、
はい、
まず YouTube チャンネルを作りましたと作るだけ作りました。
あれもみんなからそうツッコミ入ってたね、
ノーコンテンツの件分かるじゃん大体分かるじゃん、
最初から用意周到であげるわけないじゃんうちらが
見切り発車だよ
ノリで作るに決まってんじゃん
そうなんだよね。いや、なんかまだ全然コンセプトとかも決めてないの。
いや、コンセプトなんてないでしょ。もう脱ムのポッドキャストを、
うん、
YouTube でも聞けるっていう状態にしとくっていうことなんじゃない。
うん、まあそれか、
まあ YouTube 限定の何かをあげるの。
そうおまけの回
何があるんだよ
とか、ワン、なんていうの、ワンテーマで雑談していくとかね。
あ、
こちらすることなくない、それ。
で、脱線しちゃうからね。
そう、すぐにすぐ余計なことを言っちゃうから
ワンテーマでは終われないんだよ、私たちは。
とか、映画は
欲しがりだ。
基本映画はさ、こっちでポッドキャストで上げて、うん、映画以外、漫画とか小説とかテレビとか、
はいはいはい、
をポッドキャスト、あ、違う、 YouTube の方に音源乗っけたりとかっていう、まあ、案っていうか、
てか何がいいかな、何がいいかみんな教えてくれ
教えてくれ
やってほしいことある、
教えてくれよ
どっちみちちょっと顔とかは出せないんですけど、うん、声だけだったらいくらでも出せるんで。
そう、あとね、手元なら出せるよ
意味なし、
手元なら出せるよ
出す意味なし。
あ、でも一回あれやりたいな、 YouTube でも一問一答みたいな、
なんだっけそれ。
いや、よくさあるじゃん、質問もらってさ。いや、昔やったよ、うちらも。
やってたね。
うん、質問もらって答えるみたいなんとか。
ああ。
そういうのを、まあ、ポッドキャストじゃなくて YouTube に載せてもいいだろうし。
はいはいはい。
まあ、なんやかんやしていこうぜ
そうやな。
うん、なんかやっていこうぜ。別に収益化したいわけでもないし。
そうだな。
わかんない。急になんかコンビニスイーツレビューとか始めるかも。
あの、こういうやつね。あの、商品の後ろに手やるやつね。
UTK YouTuber みたいな。
ちゃんくりできるんじゃないの、BeautyK は、うん。
できないわ。しないわ。今マスク生活だしさ。
確かに。うん、全然化粧品減らないよね。
減らない、
絶対化粧品売れてないかも、かわいそう。
なんか買う、一応なんか買うんだけど、
うん、
ほら今しか買えないやつってあるじゃん、化粧品って、
うん、
その
小触れ的なね。
いや、小触れ、そこまで大げさじゃなくても、今年しか出ない色とかってさ、一応あるからさ、
うん、全然気にしたことないけどあるよね。
あるある。からなんか一応買っとくかなと思って買うんだけど、まあ開けてすらないよね。
うん、いつのことやらだね。
そうだよ、
外に出ねえから、うん、そもそも
ね。また感染者数も増えてるしさ。
うん、
あとなんか話そうと思ったことあったんだよな。なんかありました、最近。あくびしてらっしゃいますけど。
最近は何ありましたかね。今読んでる本は、
うん、
アメリカ犯罪株式会社ですね。
何それ見せて、ある手元に。
ああ、あの、いつもあれを外して読んじゃうから今カバーないんですけど、クライムインク。
え、それって何、ノンフィクションってこと。
アメリカ犯罪株式会社
え、何、何の、何
これは、うん、あのノンフィクションです。あの、アメリカのマフィアたち の研究みたいなしてる人がまとめた本、
うん、へえ面白そう。
これなんかあのツイッターであのマフィアのグッズを専門で売ってるっていう、うん、あのツイートをしてるアカウントを見つけて、うん、フォローしたらその人がこれ超面白かったって言ってたから、うん、あの古本で買いました。
へえ、あ、じゃあ結構前のやつってこと？
そうだね、1986年に発売されたやつ。
すごいね、
かっこいい。
よく見つけた。
だから歴代の、 あのマフィアの話とか目次を見るとね、
うん、
まだ2ページ目ぐらいしかまでしか読んでないんだけどあ、そうだね、まあ、歴代のマフィア、まあ、イタリアマフィアが中心となっていろんなマフィア、うん、アルカポネとかマフィアと大統領と CIA とかあとそうだねギャンブルとマフィアとかシナトラとか、あと
マフィア好きなの？
まあいいですね、マフィア、あのマフィアって映画も好きなんだけど、うん、
あれでしょ、あのなんだっけ、
ゴッドファーザー？
違う、ネットフリックスので見てたドラマ、
アイリッシュマン、
うん、
ああピーキーブラインダー、
あ、そうそうそう、あれからハマったの？そうそう
そう、いやもともと好きですよマフィアは。なんかやっぱこう仁義なき戦いっていうか、
うん、
あの仁義に仁義道徳はないけど、うん、仁義にを尽くす人たちなわけ、
うん、
だからやっぱりあのストーリーがあるんだよマフィアの話って、うん、ストーリーというかあとなんだろう感情を動かされるようなやっぱ話がねいっぱいあるんですよね、
う
ん、マフィアの
もう一般人の私たちからするとちょっとフィクションみたいな、
うんうん、
話だけ聞くとフィクションみたいに感じるようなストーリーがあるってことだよね、
うん、というかかけ離れてそうなんだけどあの結構自分たち一般の人たちにも当てはまるような、
うん、
あのセオリーみたいなのにのっとって生きてるんだよ、うん、やつらも意外と
やつら出たやつら、
うん、まああとは普通に渋くてかっこいいってことだね。
へえ、
うん、だからまあマフィアの人たちって面白いんですよね、
うん、
うん、あの物語があるっていうか、
なんかさ最近前あ初見人も紹介したけどさ、
うん、
そういうなんかこう人がバンバン死んでく映画見たいなと思って探したりして
、うわー超おすすめある
何何
昨日見たんだけど、
うん、
もうだからだいぶ前からみんながいいって言ってたんだけど、うん、イコライザーね、
イコライザー、
うん、
配信されてる、
イコライザー後であの紹介するわ、
うん、
あの次回っていうか次の回で、
うん、なんかそれを、うん、なんで自分はそれを見たいのかっていうのを掘り下げたわけよ、
うん、
単純にストレス発散したいのか、
うん、
でも別にそんなストレスは感じてないと、
うん、
じゃあ何かなと思ったらそのなんか圧倒的な死っていうか、
うん、
なんだろう死っていうものは、じゃ今からちょっと気持ち悪い話をするかもしれないんだけど
気持ち悪い
気持ち悪い話するかもしれないんだけど、うん、私の中の勝手なあれね妄想ね、これは、
うん、
なんか生と死って地続きじゃん、
うん、
それも私の概念なんだけどちょっと仏教的な考え方かもしれないけど、うん、そんなに差がなくて、
うん、
もちろん明日とか今日とか死ぬかもしれないし死なないかもしれないし、うん、ゆっくり死んでく人もいればなんかある日突然死んでしまう人もいるし、なんかそこら辺の生と死の境目って曖昧っていう感覚が普段はあるんだけど、
はいはい、
なんかその映画でめっちゃ簡単に人が死んでいくようなやつを見ると、
うん、
感情移入する暇もないから、
うん、
なんか生と死がはっきりこう断絶されてるっていうか、
うん、
区別されてる感じがして、
うん、
なんか逆にめっちゃ生きてんな私って思うんだよね。
あー確かにね、
そういうなんかスカッと感っていうか、
だから死を客観的に見れるんだろうね、
うん、なんか
続きになってないものっていうか、
そう本当デッドアライブっていう感覚がすごいスカッとするっていうか、
う
なんかそういうのを求めて見てんじゃないかなって散歩しながら考えてた。
それはあると思いますよ。
うん、なんかあの高校受験、あ違う、大学受験の時とか、
うん、
たまにもう勉強するか寝るかだったじゃん。もうなんか遊びに行こうって周りに言える雰囲気でもないし、
うん、
周りみんな受験だし、学校もだんだんね登校日数も減ってきちゃってつまんなくなってきて、っていう時ストレス溜まるじゃん。まあ、若いしさ、エネルギーも有り余ってて、そういう時って私結構荒くれる日本海を見に行ってたのよ。海沿いに住んでたから、もう自転車で5分ぐらい行くと、もう本当にすごい波打ってる日本海が見えるわけよ。特にさ、その受験シーズンなんて冬だからさ、すごい荒れてんの。
はいはいはい。
だからそれ見て、なんだろうな、ここ飛び込んじゃったら死、
うん、
でもここは飛び込んでない私は生みたいな感覚を味わって満足して帰ってたの。なんかその時のスカッと感、
もうものすごい、あの、
うん、
あの本当タイムリーなこと言うね。
え、なになになになになにな
に。いや、あの前に雑務で紹介したかもしれないんだけど、うん、シナっていう、
うん、
あのネットフリックスオリジナルのドラマがあるんですよ、
はいはいはい、
あれシーズン3が公開されて、
うん、
6月ぐらいに、
うん、
うわーと思って満を持して最近見始めたんですけど、うん、今ね見てるそのシーズン3がまさにその生と死の概念の話なの。
へー、テーマなの。
テーマなの。
うーん、
で主人公が、うん、その何一つ不自由、不自由ないって言ったらあれだけど、まあ普通の、本当に普通のあの学校の先生をやってる男の、まあそれこそうちらと同い年かちょっと上くらいの30代のぐらいの男の人で、まあ40ぐらいかもしれないけど、
うん、
で家も綺麗な奥さんもいて、
うん、
あの何もこう別にあの環境が悪いとかそういうのも一切ない、普通の人なの、
うんうん、
で子供ができたのね、奥さんにね、
うん、
でも奥さんは臨月でいつか子供が生まれるって状態で、うん、なんか逆マリッジブルーじゃなくて、なんつうの、逆
マタニティブルー、
マタニティブルーみたいに なっちゃって、
うん、
その旦那さんが、
うん、
あの何一つ不自由ないお旦那さんが、
うん、
でなんかこう生きることとは死ぬこととはみたいなことを考え出しちゃって、
うん、
あの底なし沼みたいにはまっていくっていうドラマなんだけど、はまってて、まあ、いろんなことが起こっていくんだけど、
うん、
そこで、ね、その人が同じようなこと言ってたよ。
へ
ー。でその人も何回かこう自殺しようって思ったりして、
うん、
そのバスに飛び込もうと思ったり、
うん、
ビルの上から飛び降りようと思ったりしてそこに行くんだけど、
うん、
結局しないのね、
うん、
しないけど、それをすることによって自分が生きてるってことを実感するんだって言ってたの。あの普通に生きてたら自分が生きてることが全くこう何も感じなくて、
うんうん、
すごいあの不安になるというか何も感じないと、うん、でこれから子供が生まれてきてその一つの性を背負うことになることに対して、
うん、
すごい不安になっちゃってるんだね、
うん、
まあ、実際はそれだけではないんだけど、いろんなことが絡まってくるんだけど、うん、でその人がその自殺しようとしてできないっていうのを繰り返すんだけど、
うん、
それで自分が生きてるってことを実感するんだって言ってて、
あ、
まさにそれやんって
思った。私じゃん。
うん。なんか別にさ、自殺しようとしてるわけじゃないんだけど、
あ、でも分かる分かる。
なんだろう、生きてることを実感するのって難しいんだよね、やっぱ。あの、そう。難しいっていうか、方法がないんだよね。
愛しようとしないとなかなかできないし、まあ、わざわざそれを実感しなきゃいけないっていう精神状態ってもしかしたらあまりよろしくないのかもしれないけど、
いやでもたまにあるよ。私もあのなんかさ、ハサミとか持っててさ、
うん、
これ毎回考えるんだけど、たまにあるっていうか、ハサミとか持ってて、このハサミを持ちながら歩いてて、
あー、わかる、
こけて、
わかる、
これが喉とかに刺さってブヒャーとかになってたら死ぬんだろうなとか考える、
絶対超わかる。
あ、やっぱそれもそのシナのドラマの中でそういう、うん、描写っていうかそういうことを言ってるのが出てきて、分かるってすげえ思ったの、うん、で分かっちゃこれ気持ち悪いのかなと思って、なんかやっぱやばい人なのかなとか思ったけど、うん、やっぱそういうことはあるよ、
ね、あるあるある
なんかそれこそささっきのじゃないけど、本当こっから飛び降りたら死ぬだろうなとかさ、うん、全然普通に考えるよね毎回。
なんかそうした世界線の私とそうしなかった世界線の私みたいな、ああ、そう、こう分岐を感じるっていうか。
そうなのかもね、
うん、
それで生きてるって思うのかも。あ、またあのこのハサミ持ってたけど刺さんなかったって思って
あとマジ気持ち悪い遊びだけどなんか人とかがさ、まあ、家族とかがさ、うん、無防備に寝てたりするとさ、
うん、
この人はまさか私に今日殺されるなんて思いもせず、うん、こんなのんきな顔で寝てるんだろうな、かわいそうにって一旦思う、ちょっとサイコパスごっこをする
それ旦那すげえあれじゃん絶対格好の餌食じゃんそれ無防備で寝まくってる。
ムカついてたとか殺したいとか思ったこともないけどなんかそのサイコパスの心理ってどんなのかなって妄想するにあたってなんかその状況を利用するっていうか
あ、そうシナーで出てきたんだけど、うん、あの店の、あ、店じゃない、家の、あのベランダでなんかまあ、うん、ちょっとしたバーベキューみたいなやってるの奥さんと、うんうん、まあ、そのただ普通に幸せな話、はたから見たら幸せな風景なんだけど、うん、で肉焼いてるんだけど、うん、その肉焼いてる鉄板に自分の手をどーっと近づけてって、うん、なんかもう焼くぐらいのところまで近づけてって、うん、パッと離したりとか、
うん、
あ、もうそれもね結構わかんの、こうなんか自分の手をこうこのままこうくっつけて焼いちゃったらどうなるのとかなんか思ったりしないと思って、
あるあるある、
だそれでなんかあってやめて生きてんだなとかって思うっていうか、もう別に生きてんだなってかって思わないけど、うん、なんか感じるのかなと思った。
なんか、うん、もしかしたら
深いよね、
まあ、全然詳しいことは知らないけど、その延長線上に自傷行為とかってあるのかもしれないよね。
いや本当それでポーンってこうジャンプしちゃって、あのただそこをちょっと飛び越えちゃった人だけなんだろうなと思って、あの人を殺しちゃうのとか、
うん、
その自分自殺するのとか、
うんうん、
でもそこのただ飛び越えるっていうのが簡単そうに見えて、なんかやっぱり大きな
の
があるんだろうね。
絶対やらないもんね。なんかその、うん、かなりのこう壁があるというか。
でも考えたりするんだよねやっぱ本当、うん、なんか毎回思う、あのハサミのと話とか、うんうん、本当に
カッターとか刃物とかね、
あとあれもなんだっけ、箸もよく、箸とか、あの焼き鳥じゃないな、あの
串、
うん、アメリカンドッグの串とかは絶対子供に持たせたくないって思う毎回。 あれを別にどんな時でもだよ、あのなんか祭りとかの楽しい時でもとか、あの旅行のあのパーキングエリアので買ったアメリカンドッグとかの口ですら見ると、
うん、
これを持ったまま子供がもし転んだりして、
うん、
自分の産んだ子供がそれなんか喉に刺さったりしたら、うん、もう絶対にあの後悔してもしれないから持たせたくないなって毎回思う。
それは危機察知能力じゃないの、また違うんじゃない
でもなんかそんなこと考える必要ないじゃん、だってそんなさ、だって必要ないんだよ、自分も子供もいないし
確かにね
しかも
誰だよって話だよ、
温泉とかに行く途中の楽しい道すがらのなんかあの話とかなのに毎回か思うんだよ、その口でも見ると、だから前世で何かあったのかな、
ね、喉にグエって刺さって死んだのかもしれない
あとはなんか映画でそういうシーンを見て
あ
すごいこう潜在的にこう残っちゃってるのかな、
トラウマになっちゃって
る、あるじゃん、なんか
あるある、
刺さる、
うん、はい、
と
結構喋った
すげえ変な話したな、
はい、以上です。